皆さんこんにちは、パーソナリティの真島愛です。ちょこちょこラジオパーソナリティも3回目となりました。2回目からちょっと時間が空いてしまったんですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はこの1ヶ月ちょっとの間ですね、この年にしてと言っても皆さん年齢知らないかもしれませんが、車の免許を取りました。イエーイ。いやー、私の中でまさか車を運転するなんてことが想像もつかなかったですね。数年前まではもうなんか、あ、免許があったらいいなとか、なんか好きなところに行けるだろうなっていうのはずっと思ってたんですけど、なんかやはりね、怖いじゃないですか、車の運転って。だからなんかね、事故を起こしたら怖いなとか、自分が結構ぼーっとしてたりするので、なんかね、事故にあったらどうしようかなとか、いろんな不安もあったんですけど、まあ、私実は静岡に家がありまして、東京と静岡行ったり来たりしてるんですけど、静岡に住んでるとですね、さすがに車がないと何にもできないんですよ。だからもうこれは取るしかないと思って、もう意を決して教習所に通いました。もう高校生とか大学生の若い子に紛れて、おばさんが頑張って取りました。よく教習所のお金って年齢分だけかかるって聞いてたので、もうどんだけ払うんだろうって思ってたんですけど、ちゃんと規定の金額の中で一発合格で受かることができました。これから私のカーライフがどんどん広がって、いろんな世界が広がるんだなと思うとちょっと楽しみでもありますが、安全運転で、ね、日々心がけたいと思いますが、皆さんの中にも車で出勤されている方もいらっしゃると思いますので、ぜひ気をつけて運転してくださいね。さあ、今日のちょこちょこラジオ、実はですね、3回目のゲストを呼ぼうと思って、いろんな方に打ち合わせしてたんですけど、なんか話をしてると、コールセンターってどんな人が働いてるのとか、コールセンターの誰のためにやってる番組なのとか、なんかどういうセンターがあるのとかっていういろんな質問を受けてたんですね。で、あ、なんか意外とコールセンターのことを知らない人多いんだな、やっぱりと思って、でそしたらなんかまずはコールセンターって何なのっていうことをこう知っていただくことって大切なんだなと思って、なんと今日の3回目のちょこちょこラジオゲストいません私一人で喋ってます。なのでちょっとどうなるかわからないんですけど、大丈夫かな、まあちょっと楽しんで聞いていただけたらと思います。それでは1曲目、ゆきのさんで帰り道、聞いてください。どうぞ。
時間に疲れない花びらを睨んだまま、あ、でも私 ゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
ゆきのさんで帰り道お聞きいただきました。いかがでしたでしょうか。いや、ゆきのちゃんすごい可愛いんですよすごいなんかおばさんっていうかおじさん的なあれですけど、すごい小さくて可愛らしい女の子で、まだ二十歳とかになったばかりとかなんじゃないですかね。私Apple Musicを携帯 iPhone の中に入れてるんですけど、そこでApple Musicでゆきのさんの曲聴けるので、結構いつも聴いてたりしますので、もしよかったらぜひ皆さん聴ける方聴いてみてください。じゃあなんかコールセンターのこと何から話そうかな。なんかこの間そのゲストに来てくれないですか、来ない、出ない、ゲストに出ないって言った人、コーチの仲間なんですけど、なんかやはりコーチって質問するのがすごくうまいんですよね。そう、引き出してくれるっていうところで。で、まあ、コールセンターってどんな人が働いてるのって聞かれて、本当に様々なんですよね。本当に正社員として働いてる方もいらっしゃいますし、派遣とか、まあ、パートで働いてる方もいらっしゃいますし、その、働いてる人、じゃあどんな人が働いてるかっていうと、主婦の方ね、パートで来てる方とか多いですし、あ、なんか今携帯がブーってなっちゃいました。はい、すいません、着信がすいません、なんかリアルですね。し、それからそうですね、学生の方もいらっしゃいますし、様々な方が働いていらっしゃるんですよね。本当に年齢が幅広いです。で、本当に学生で20歳とかそれぐらいの方も働いてらっしゃいますし、本当に上は60いくつとかの方も働いてらっしゃるんですよね。まあ、勤続年数20何年ですっていうアルバイトのパートの方とかもいらっしゃって、本当に会社のためとか、すごくコールセンター楽しくて働いてるんですっていう方もいらっしゃって、そういう方とお話しするのもとても楽しいんですけど、本当に様々な方が働いてらっしゃいます。働く理由も皆さんね、本当にそれぞれで、いろんな方が集まるっていうところでは、とても面白い職場だなと思います。会社とかってね、必ずその一つの目的があって、会社員として集まってる方多いと思うんですけど、本当にいろんな目的とか、いろんな業種で他の本業をやりながら働いてる方もいらっしゃるので、そういう方と出会えるっていうのはとても面白いなっていうのがありますね。それからどんなこと聞かれたかな。そうですね。どんなセンターがあるのっていうふうに聞かれました。業種で言うと、例えば金融系、銀行とか保険会社ですね。銀行だとカスタマーセンターとかヘルプデスクというようなところがありますし、銀行だと保険の申し込みとか問い合わせ窓口というところもあります。あとは通信販売。なんかで言うと、テレビでよくお電話くださいと言われるような、まあ、食品とか健康食品とか、それから化粧品ですね。それからまあいろんな靴とかバッグとか、それの受注センターというのもあります。それから他には、あとはあれですね、電話
会社とか電気ガスなどのカスタマーセンター、お客様センターというところもあります。本当に職種はいろんな業種があります。それから受付のそのセンターというのもいろんな形があって、クライアントさん自体がやっている自分の会社でコールセンターを持っている場合と、コールセンターというその電話業務、受付業務をまあ専門のところに委託している会社もありますし、本当にいろいろあります。で、外部なんだけど、その委託しているんだけど、委託先を自分の会社内にセンターを作ってそこで運営しているというところもあります。専門用語はね、いろいろあるんですけど、そういうの難しいので、そういうのは言わないというか、本当に興味がある方はいろいろ調べてみてください。受付もですね、電話を取る仕事と電話をかける仕事があります。電話をかけるときにはこう調査とかそういうのもあるんですよね。よく選挙の前とかで どの党に入れましたかとかいう調査ですとか、あとは、まあ、一度買っていただいた方にこういう商品どうですかとかっていう風の、販売をするところもありますし、調査をしたりとか、本当にいろいろありますね。それからインバウンドといって電話を受ける側だと、先ほど言ったカスタマーセンターとか受注センターというようなものがあります。本当にいろんなセンターがあるんですよね。で、そのセンターによって雰囲気も違いますし、そのルールとかやり方というのもいろいろあるので、本当に一概にこういうものだっていうのは言えないんですけど、
やはりどのセンターも電話といって、お客様とね、対面ではなく顔が見えない状態でお客様応対をしていくというところは共通しているかと思います。ああ、でも電話だけじゃなくてメールとかのカスタマーセンターもありますね。本当に様々なセンターがあるので、もしね、まだコールセンターで働いたことがないけど、なんか働いてみたいなとか興味があるなって思っている方は、興味のある業種とか、インバウンドで電話かける方がいいのか受ける方がいいのかというところも参考にしていただければと思います。
なんかここまで一人で話してきてどうなんですかね。このラジオを聞いてくださっている方はコールセンターで働いている方が多くなると思うんですよね。コールセンターで働いている人がこう少しでも元気になったりとか、スキルアップにつながるようなことを発信していけたらいいなって思ってこの番組作ってるんですけど、番組を作ってるっていうか、今は一パーソナリティとしてさせていただいてるんですけど、それだけではなくて、コールセンター知らない人たちにもいろんなことが届いたらいいなっていうか、コールセンターの魅力とかそういう実態というところを知ってもらえたらいいな、コールセンターがもう少しもっと盛り上がったらいいなと思ってやらせていただいてるんですけど、なんかどっちの方のが多いのかな、リスナーさん。なんかね、でもやっぱりコールセンターで働いてる人にいっぱい聞いていただきたいですけど、コールセンターで働いてる人からしたら今話したようなことはもう知ってるっていう感じになると思うんですよね。でもね、初めての人にもぜひ知っていただきたいので、こういう基本的なコールセンターのことも少しずつ織り交ぜながらお話ししていけたらいいなって思っています。なんか一人で話すって不思議ですね。本当にパーソナリティ今まで 1,2 回行ってゲストに来ていただいたんですけど、なんかこうやってまさか一人で話すっていうのはなんかすごい不思議です。ラジオのスタジオでただただ一人で話すんですよ。わかります？なかなかシュールですよねえ、ちょっと皆さんよかったらゲストに遊びに来てください。いやー、なんかゲストで来てほしい方たくさんいるし、ゲストでに来たいって言ってくださってる方たくさんいらっしゃるんですけど、その方たちと日程を調整するとどんどん遅れてったりとか、なかなかね、コンスタントにアップできないので、それはなんか寂しいなと思って、でしかもその仲間とかその他の人からも、もう自分で撮ってあげた方がいいよとか、一人で喋ってるのも絶対面白いよとか言ってくださったので、今こうやってちょっと一回目の一人パーソナリティ、一人で話すっていうのを
やってるんですけど、なんかどんな風に聞こえているのかすごく気になります。そう、なんか台本を何も決めてないんですよ。あのなんかこんなこと話そうかなっていうのは決めてるんですけど、何も考えずというか、こう台本があるわけじゃないんですね。本当のなんか多分ラジオだとあると思うんですよ、台本が。そういうの何もないんです、私。あの思いつくままに話しているので、まあ、とてもコールセンターのそのね、応対品質アドバイザーとか言って、あの皆さんに分かりやすい説明をしましょうねとか、こう聞きやすい言葉で話しましょうねとかって言っている私がこんなこと言えるのかっていうぐらい、多分言葉遣いとかもう説明とかぐちゃぐちゃだと思うんですけど、楽しい時間になったらいいなっていうのを常々考えながらやっています。さあ、ちょっと次話すの考える前に、ちょっと次の2曲目を聞いていただこうかな。次の2曲目は東野桜子さんの曲で、永遠の雪です。どうぞ。桜子さんの永遠の雪です。東野桜子さんの曲も Apple Music に上がっているので、よかったら聞いてみてください。あー、なんかすごいこう透き通るような声ですよね。すごいこう心に染み込んでくる歌詞とメロディーですよね。いやー、とても好きな曲です。全然違うんですけど、雪ね、もう雪のシーズンですよね。なんか今年雪遅れてるって言って、スキー場もなかなかオープンできないっていうのをニュースで見たんですけど、皆さん雪のね、ウィンターシーズン、ウィンタースポーツとかされる方いらっしゃいますか？私のね、あの知り合いでコールセンターで働いてる方にも、あの冬は絶対にスノーボードに行くとかスキーをするっていう方もいらっしゃいますし、そのスキーをするために北海道のあのコールセンターに勤めて、冬は休みのたびにスキーとかスノボーに行っているっていうあのことも聞いたこと、人がいるっていうのを聞いたことがあるので、あ、それだけ魅力的なんだなっていうのを以前から思ってたんですけど、私基本的に運動音痴なんですね。で、あの滑る、速い、落ちるが苦手なんですよ。だからあのスキーとかスノボとか実は経験がなくて、昔あの日光に住んでいたことがあったので、ね、あの辺っていうのはスキー場もありますし、そういうウィンタースポーツ流行りの時期だったんですけど、まあ、あの私基本ソリで遊んでいるっていう子供だったんですけど、実はですね、最近スノボのインストラクターの先生と知り合いになったんですよ。で、なんかその方とお話ししてたら、すごく、ああ、なんか行ってみたいなって思ったんですよね。すごくその雪山の美しさとかスノーボード
教えてらっしゃるんですけど、そのスノーボードに対するその面白さとか熱愛情みたいなものをすごく感じて、なんかこの人から教わったらすごく楽しそうだなって思って、まあさね、あのオープニングで話したあれではないですけど、車の免許この年でっていうのもありますが、私この年で来月スノボデビューするんですね。ちょっとどうなるかわからないですけど、ね、皆さんも初めてのことチャレンジするっていうの、ね、いいですよね。なんかいろんな可能性が広がると思います。なんか自分の中で絶対にないって思っていたものにチャレンジしてできたりすると、あーなんか自分にもこういうことができたんだなとか、なんかあこんな世界があるんだとか、そういうことを知れるってすごく自信にもなりますし、やっぱり自分の可能性を止めてるのって実は自分なんですよね。なんか最近私いろんなことに挑戦したりとかやってみることで、ああ本当に自分の可能性を止めてるのって自分なんだなっていうのに改めて気づいて、あのこれだからできないとか、ああだからできないっていうのをあのやめにしました。なので来月スノボに行ってきます。皆さんもぜひ何か気になるものがあったらチャレンジしてみてください。あ、それでですね、今日そうだ話したいことあったんですよ。あのコールセンターのあのカンファレンスっていうのが11月の中旬に東京の池袋のサンシャインですね、開催されていたので行ってきました。あの本当に私フリーで働いているので、もうなんかこう会社に勤めてるわけではないので、会社の中で行ったわけじゃなくて、あの知り合いの方があのセミナーをされるということで、あのそこにご招待いただきまして、あの行かせていただいたんですけど、もう本当に面白かったですね。それの話を少しさせてください。私の、まあ、そのセミナーの先生の奥さんと私知り合いで、まあ、ご主人がそのセミナーをされるということでご招待いただいたんですけど、その方はですね、あの EQ って皆さんご存知ですか？ EQ の日本の第一人者と言われている高山直さんっていう方なんですけど、あの EQ って感じる、まあ、感情の知能指数、心の知能指数ですね。よく IQ って聞いたことある方いらっしゃると思うんですけど、 IQ って頭のね、書いてるのが頭の働きとかいいとか言って、 IQ がいいと頭がいいとかよく言われると思うんですけど、この EQ っていうのは感情の能力ですね、心の知能指数で、この EQ はやはりコールセンターにも有効だっていうことであの話してくださってたんですけど、これがですね本当に面白いんですよ。高山先生自身もすごく魅力的な方ですし、お話も面白いっていうのはあるんですけど、やはりあのなんか EQ っていうのがエモーショナルインテリジェンスっていうのが正式名称なんですけど、まあ略して IQ と、まあ、その比べるというところで EQ っていう呼ばれ方をしているみたいです。それこそ2020年のビジネスマンに必要なビジネススキルのトップ10のうち第6位がこの EQ なんですって。で特にコールセンターってその人とのやり取りですよね。お客様接客業としてお電話でお客様応対をするっていうところから、やはりいろんな感情を受け取ったりとか、まあ、お客様もいろんな方がいらっしゃるので、その中でうまく自分の感情をコントロールしていくっていうことがすごく大切なんですよね。もうとにかくコールセンターは感情労働って言われているぐらい、感情をうまくコントロールしていくことがとても大切なんですよね。でそこの自分の感情を知って、そこをうまくコントロールしていくスキルが EQ と言われるものということでお話伺ってきたんですけど、その30分ぐらいだったかな、セミナーは。もうそこの会場にもう100人ぐらい、100人以上の方が詰めかけていて、もう皆さん心わしづかみですよね。なんかこうセミナーが終わった後にもうあの先生のところに行って、面白かったですっておっしゃっている方たくさんいらっしゃって、私もね本当に一人一人に EQ があって、 でそれがいいとか悪いとかではなくて、その時の傾向とかその人の状態とかを知ることもできるので、それを自分自身で知っておくっていうことってとても大切だと思うんですよね。で自分で知っているだけではなくて、コールセンターのそのオペレーターさんの上にいる SV さん、スーパーバイザーって言われる管理をしている人たちがいるんですけど、その人たちがやはり一人一人のオペレーターさんのそういう EQ を知っていることで、どういうふうに関わっていくのがいいのかとか、その人のメンタルとかこの気持ちの傾向に合わせてこうケアをしたりフォローしたりしていくっていうところが本当にとても大切なんですよね。だからなんかコールセンターのそういうオペレーターさんというよりは、もうむしろ SV と言われる管理職の人たちにこういうスキルがついたら、もっとコールセンターの現場というかね、コールセンターで働いている人たちの環境とか、まあ、そういう関係性も良くなっていくんじゃないかなっていうふうに感じました。でそれが終わってすぐ翌週ですね、その高山先生の1日セミナーがあるというので行ってきました。他の会社からも何人の方かね、いらっしゃって10人くらいで1日セミナーやったんですけど、やはりその30分のセミナーでは聞けなかったより深いところが聞けてとても面白かったです。自分自身の簡単なね、EQ テストもさせていただいて、なんか私結構昔違うテストもやったことあるんですけど、なんかそれとなんか傾向の出方が変わってるなと思って、あ面白いなって思いながら受けさせていただきました。興味がある方ぜひ高山先生本も出されているし、ぜひこのラジオにゲストで出てくださいっていうお話もして、あいいですねって言ってくださったので、ちゃんと高山先生がゲストに来るのを私も楽しみにしているんですけど、ね、お願いしてみよう。いやそれこそね、このセミナーで聞いたことはもうなるべく言えないんですけど、先生本も出されているので、ぜひ興味のある方は買ってみてください。あとインターネットとかでもね、調べていただくと出てくると思うので、多分ワンデーセミナーとか申し込みされてると思いますので、興味のある方はぜひ行ってみてください。本当にコールセンターで働いてる人だけではなくて、持ってて損はないとか、絶対持ってた方がいいようなスキルだと思います。私ももっと勉強してみたいなって思っています。さあ、あれ時間がどのくらい経ったんだろう。そろそろ3回目も終わりの時間に近づいてきました。さあいかがだったでしょうか。噛んじゃった。いかがだったでしょうか。一人パーソナリティ、ん？一人番組ね、なんか不思議ですね。次回ゲストが来るか来ないか分かりませんが、また次回もぜひ聞いてください。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
さあというわけで3回目のちょこちょこラジオいかがだったでしょうか。一人ラジオ初めて経験してみました。いやーなんかどのくらい話したのか、すごい独り言のように話しているので皆さんにどう伝わっているのか分かりませんが、 ご意見ご感想などぜひ聞かせていただけたら嬉しいです。今ちょこちょこラジオの他にっていうか自分のオリジナル番組を作る準備をしています。なのでそれが始まったら本格的に自分のそのコールセンターラジオとしてラジオ番組立ち上げたいなと思って今準備もしていますので、そちらも皆さんご期待ください。それが始まったら皆さんからご連絡いただけるような宛先ですかね、そういうのもまた改めて発信していきたいと思いますので、ぜひ次回も聞いてください。よろしくお願いします。それではまた次回お会いできるのを楽しみにしています。それでは真島愛でした。ありがとうございました。